キュンとカシオペアライフ。二戸、一戸、軽米、九戸、そして旧上坊寺町、岩手のてっぺんにある5つの市町村で作られたミニ独立国カシオペア連邦。この番組ではそんなカシオペア連邦の魅力の虜になった皆さんと共に、それぞれのライフスタイルや地域の魅力を発信していきます。この番組は県北広域振興局の提供でお送りします。キュンとカシオペアライフ、今回のゲストはこの方です。それではまずは自己紹介お願いします。
はい、元九戸村地域おこし協力隊で春から独立して活動してます福島太恵です。
よろしくお願いします。
お願いします。
もう福島さんはカシオペア FM でも本当いろんなところでゲストコーナーに出演していただいたり、最近だとスタジオ内の看板のデザインを木工女子部の皆さんにしていただいたりと、本当にさまざまな場面でお世話になっております。
はい、こちらこそお世話になってます。
はい、ということで改めてその福島さんの、そうですね、現在の活動について伺ってもいいですか。
はい、今は、個人事業主として、開業しまして、デザイン業務を受けております。あとは上野さんたちと引き続き木工女子部として木工品を作って売ったりしています。
はい、ということで、この木工女子部の活動は地域おこし協力隊だった頃から始めたんですよね。
はい、そうです。はい、ちょうど1年になりました。はい、
そうなんですね。で、その地域おこし協力隊が昨年度まで、で今年度からがその独立してっていうことだったんですけれども、そうですね、じゃあ改めてなんですけど、その地域おこし協力隊になる前っていうのは何をされていたんですか。はい、お話できるところまでで、
はい、もともと八王子市出身で、こちらに来る前までは八王子に住んでいたんですけど、大学生でしたね。
あ、そうだったんですね。
そうなんですよ。で大学終わってどうしようかなって思って、東京で就活もしてたんですけど、なんかこのビルに通うのかって思ったらなんか嫌になっちゃって、はい、ちょっと知らないところをまだまだいろいろ知ってみたいなと思って、来たことがない東北に来てみることにしました。
お、なるほど。でも東北って言っても本当にいろんなところがある中で、なぜ九戸に。
はい、これは本当縁なんですけど、八王子でその頃知り合ったお友達が九戸出身の方で、はい、で仲良くなり始めたぐらいに、私は農家継がなきゃいけないから九戸に帰るって言って帰ってしまって、で九戸ってどんなとこなんだろうって興味が湧いて、追いかけるようにしてしまったっていう感じですね。
あ、そうだったんですね。はい、そのお友達との出会いがきっかけで九戸を知って。
そうです、そうです。
そうだったんですね。それまで東北岩手には来たことってありましたか。
あ、全くなかったです。はい、初めて来た日がもう住み始める日でしたね。
そうだったんですか。はい、あ、なるほど。そのきっかけがそういうことだってお話ししていただいたんですけど、やっぱりいろいろ協力隊になるって決めるにもいろんな、事前に調べたりとかそういうのもあると思うんですけど、決め手ってありましたか。
あ、なんか九戸はその初めて協力隊を募集してたっていうのも大きかったですね。なんかこう前々にこう先輩が行っちゃうといろいろもう決められてるのかなって思ったんですけど、その初めてだと好き放題できるかなって思って、はい、九戸を選んだっていうのもありますね。
なるほど。はい、そうだったんですね。なんか福島さんと
関わるようになってから結構経ちますけど、なんか今のお話を聞いてなんとなく納得しました。
そうですよ、
いや、そうだったんですね、
はい。
でまあ、それで地域おこし協力隊になって、うん、九戸に来て、
はい、
じゃあそうですね、まあ、その住み始めがもう初めての東北っていうことだったんですけれども、うん、九戸、そしてこの県北地域の印象って覚えてますか？
あ、なんか来る前はそのお友達に、いや来ない方がいいよって言われて何もないよって言われて、うん、来ない方がいいって言われて余計行きたくなるじゃないですか、
うん、
それで来てみたら、まあ、確かにその九戸なんて特にお店とか少ないですけど、うん、なんかそれはそれでそのミニマムな暮らしがすごく楽しくて、うん、その買い物行くならここ、飲みに行くならここってこう、うん、いちいち考えて選ばなくていいのがすごく楽で、で人との距離も近くなるっていうか、うん、知り合い顔見知りが増えたのも楽しかったので、あんまり悪い印象は最初からない、も最初もないですし、うん、今もないですね。
そうだったんですね、
はい。
じゃあもう福島さんの、まあ、これまでの、なんだろう、自分の性格だとかそのライフスタイル的には九戸は合っていた、
う
ん、
そうですね、はい、ゆっくり時間が流れてて、私あんまりこう競い合うとかこうせかせかしてる世界が多分苦手なので、ちょうどいいですね。
そうだったんですね。
はい、
でもなんか私ずっとこの県北に住んでるんですけど、なんかそう言っていただける方がなんかどんどん増えるといいなって今のお話聞いて思いました。うんうん、でまあそのもともと八王子出身っていうことだったんですけど、まあ、やっぱりその東京での生活とのギャップっていうのはもちろんあると思うんですけど、なんか主になんかどういうところで感じました
か？そうですね、一つだけその残念というか悲しいなって思ったのは、うん、そのやっぱ文化的な娯楽がちょっとこっちだと少ないかなっていうのがあって、あの八王子に行った頃は、まあ、都心が、まあ、まあまあ近かったので、うん、その、まあ、音楽のライブだったりとか、うん、あと演劇とかをこう今日ちょっと行きたいなと思ったらすぐ何か調べて何かしらやってて行けるっていうのがあったんですけど、こっちだとちょっとそういうわけにもいかないというか、そこだけちょっと残念っていうか、はい、そこは東京のが良かったかなって思っちゃいました。はい、
でもそれはそうかもしれないですね、うん、なんかそういうのできる場所はそれぞれにあるんですけど、うん、なかなか毎日何かあるってわけじゃないですもんね。
そうですよね、うん、
まあ、やっぱりそういった面でもだと思うんですけど、この、まあ、県北地域特によく言われるのが車がないとっていうこととかもあったりするじゃないですか、そういった面ではいかがですか？
そうですね、車の運転も本当こちらに来てちゃんとするようになって、運動不足だなと思いますね。はい、なんかもうドアトゥードアで車乗るじゃないですか、やっぱあっちにいると電車移動だと歩くので結構、うん、そこだけは確かに体に悪いから意識して運動しなきゃなと思いつつできてない感じですね。
なるほど、はい、まあ、でもそれも分かりますね、うん、なんか私も学生専門学校の頃一回東京に出たんですけど、うん、こっちに戻ってきてから本当に歩かなくなったなと思ってびっくりしちゃって
そうですよね、
うんうん、いや確かにそれはそうですよね。
はい、
まあ、ここまでいろいろお話聞いてきたんですけど、そうですね、そしたらじゃあ九戸の好きなところを教えてください。
はい、まあ、さっきもちょっと言っちゃったんですけど、うん、その、まあ、お店とかが限られてる分、うん、こうミニマムに暮らせる選択肢が少なくて、うん、そこがいいなと思ったのと、まあ、あと、あ、そうだ、四季がすごい、春夏秋冬の四季が、うん、すごいはっきりしていて、もうは春は春、夏は夏みたいな、冬は雪がちゃんとしっかり降りますし、うんうん、そういうのがこう見て感じられるのがすごく新鮮で好きですね。
あ、はい、確かにそれもそうですね、結構本当にはっきり四季が分かりますもんね、はい、うんうん、なんか木曜日のニトトでゲストコーナー出演されて、うんましたけど、その時もなんだろう、まあ、冬だったらそのスキー場の様子とかも伝えていただいたんですけど、うんうん、結構そういうなんか外を出て、
はい、
なんだろう活動したりっていうのをお好きな方ですか？あ
ですね、外好きですね。
あそうなんですね、
はい、
じゃ結構その自然いっぱいある感じも、はい、結構良かったり
いいですね、うん、だってあの八王子にいた時例えば紅葉を 見たいってなったら、うん、わざわざなんか紅葉スポットに行って高尾山だとか、
うんうんうん、
それで見るみたいな紅葉って見に行くものだったんですけど、うんうん、あのこっちは本当にもうパッて見れば紅葉があるじゃないですか、うんうんうん、ですごい壮大だし、はい、そこがすごいあのもう3回ぐらい見てますけど毎回感動します。
確かにそうですね、もう見渡せばもうどこでも見れますからね、
はい、そうですね、
うんうんうん、そうですよね、
はい、
じゃあ まあ、そういった好きなところっていうことで、うん、そうですね、なんか逆になんだろうな、もっとこうなればとかこういうところ改善されればいいのになって、うん、なんかあのその外から来た視点で思うこととかってありますか？
なんだろう
なんか今まで聞いてると結構、はいね、本当にいいところがっていう話ですもんね。そうですね、
はい、であのやっぱりそのなんだろう、こうなんか足りないところを言い合ったら多分その地方でも都市部でもそれぞれいいところと足りないって思うところがあると思うんですけど、なんか私最近すごく思うのがなんかあのこっちで暮らしたからこそなんか八王子のこともいいなって思い始めたんですよ、はい、今まで何の興味もなかったんですけどなんか、まあ、こっちに来て八王子何が美味しいのとか聞かれることも増えて、その時にあの何も知らないなって
ああ
の分かったっていうのもあるんですけど、うん、こっち来てその知らない土地に来たのにそこからこうちょっとずついろんなことを知っていくのが楽しかったので、うんうん、なんかあじゃあ八王子ってどんな街だったんだっけって、うん、あのこの間ゴールデンウィークも帰省したんですけど、うん、あの家の近所とかこうぐるぐる歩いてみたりして、うん、そしたらなんか知らなかったお店とか結構あって、あのなのでそのなんかどっちも知ってるからこそどっちもいいって思えるというか、うんうんうん、はい、すごくそこも来てみてこっち来てみてよかったところだなって思います。
なんかそれすごい素敵ですね、はい、なんか、うん、でも気持ちよくわかるなって、うん、一回外に出た身なので、
はい、あ、そうですね、う
ん、なんか戻ってきて気づくことってやっぱりありますよね、
はい、ありますよね、
うんうん、確かにそうですね、うん、ということでまだまだここからお話を聞いていきたいところなんですけれども、一旦ここで番組ブレイクタイムとさせていただきます。後半も福島さんのお話伺っていきます。ここで県北広域振興局から御所の博物館が主催する縄文の星空観察会夏のご紹介です。6月21日金曜日午後7時から9時まで御所の縄文公園で星空観察会が開催されます。夏至直後の明るい夕暮れの様子と夏の星々を観察します。参加のお申し込みは御所の縄文博物館、電話番号0195-32-2652 0195-32-2652 にお問い合わせください。定員は先着20名、参加費は大人500円、高校生以下200円です。詳細は御所の博物館のホームページをご覧ください。以上、県北広域振興局からのお知らせでした。キュンとカシオペアライフ、今日は元久野辺村地域おこし協力隊、そして現在は独立して、主に久野辺木工女子部として活動している、福島大さんのお話伺っています。福島さん、後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、前半もたっぷりお話聞いていったんですけれども、まあ、この、今年度から 地域おこし協力隊を、まあ、卒業して独立されたっていうことなんですけど、はい、あの私の記憶が正しければっていうか、はい、私の勝手な印象だったのかもしれないんですけど、あの地域おこし協力隊を卒業されたら、あの本当に勝手にもう東京戻っちゃうのかなって思ってたんですよ。
はいはい、
でもあの今年度からまたっていうか九戸に住み続けるっていうことを決めた何かきっかけとかってあるんですか？
そうですね、私自身もあの3年前来た時は、うん、まあ、3年もいたら多分なんか満足するんだろうなってなんとなく思ってたんですけど、そのちょうどそれこそあの木工女子部とか始めてみて、うん、そのなんだろう、自分たちで作り出してそれを売ったり、それで喜んでもらう楽しさみたいなのをすごいあの、まあ、去年1年ぐらいですごい感じてて、であの、まあ、個人でやってるデザインの方もそうなんですけど、自分で作ったものでこう喜んでもらう、うん、っていうのがすごい楽しくて、これをもうちょい続けたいなって、うん、あの思ったんですよね。で続けるんだとしたら、せっかくその知り合いが増えたこの場所でやる方がいいんじゃないかなって思って、うん、はい、もうちょいここで頑張ってみようって思いました。
あ、そうだったんですね。それで、はい、まあ、この卒業されてから僕の辺に住むことを決めたんですね、うん、
はい。
でまあそのまあ、デザインのお仕事とか今されてるっていうことなんですけど、もともとその、まあ、九戸に来る前もそういった活動とかってされてたんですか？
あ、そうですね、あのあそうだ、思い出しました。あ、はい、あの地方にその地方に興味を持ったきっかけが、うん、まあ、お友達の出会いもそうだったんですけど、うん、もう一つその就職活動中にインターンをあの地方の会社としてみたんですよ。あの福井県の会社だったんですけど、その時にその、まあ、その頃からの趣味で結構その絵描いたりとかポスター作ったりっていうのは好きだったので、まあ、そういうことであの喜んでもらえたっていうか、助かったよって言ってもらえた経験がそこでできて、あ、なんか東京だとそういうのできる人たくさんいるけど、地方なら私でも役に立てるのかもしれないってちょっと思っちゃって、それで地方いいなって思ったのはありましたね。
あー、なるほど、はい、あ、でもそうかもしれないですよね、ね、
うんうん、
あ、そっか、そういったことも理由だったんですね、
はい、そうですね、
うん、でもその今デザインの方のお仕事もされてるってことなんですけど、その木工女子部の活動だったりとか、そのご自身のデザインのお仕事で、まあ、ちょっと改めてなんかどんなことできるよとかって今教えてもらってもいいですか？
はい、ありがとうございます。個人では、まあ、あの名刺のデザインだとかポスター、パンフレット、あと農家さんのなんかあの野菜のパッケージとか箱とかも結構頼んでもらったりしてますね、うん、はい。で木工部の方は、カシオペア FM さんにもある看板だとか、あとは雑貨、あと最近はあの木の名札とかを作ってます。
そうなんですね。いや、もう本当このスタジオにある木工女子部の皆さんに作っていただいた看板も本当に好評で、
よかったです。
いろんな方にかっこいいねって言っていただけたり、はい、あと、まあ、この間の青年部の学園祭の時も、うん、それこそ名札のなんかいろいろされてましたもんね、ブースで。
そうなんです、はい、あのオーダーメイド、オーダーメイド、あの、うん、その場でお写真とか撮ったり似顔絵描かせてもらったりして、あのその場でレーザーで作って、はい、商品を渡してたんですけど、結構そういうなんか今って物がもう溢れてるじゃないですか、うん、なのでなるべくその唯一無二な、うん、なんか物を提供したいなって思ってます、うん、はい。
なるほど、あの名札ってその場でできるものなんですか？
あ、そうなんです、一応その場で、はい、やってます。
そうなんですね。じゃあ今、まあ、もしここにそういう機会とかそういうのがあれば、うん、 私がこういうの作りたいですって言ったらもう作っていただけるような。
そうですね。
すごい、はい、あ、そうなんですね、はい、あ、そっか、だからなんだろう、そのなんかなんだ、市役所だったりとかそういったところにも行っていたりしますよね。
そうです、はい、そうなんです。最近市役所、あの近隣の市役所に、うん、あの滞在させてもらって、結構職員さんたちが作ってくれました、うん、本当ありがとうございました
そうですよね、はい、まあ、そのまあ、もともとそういったデザインの方はやられてたってことなんですけど、うん、このまあ、ちょっとこの番組の話とはちょっと脱線してしまうんですけど、木工女子部としてのその、まあ、木を使ったものづくりの活動に興味を持ったきっかけって、
本当その去年の 今よりちょい前ぐらいに、うん、4月ぐらいに、あの 上野さんは林業やってる、はいはい、上野さんは、まあ、ずっと一人で木工品作りをこう頑張ってたんですけど、まあ、なんかあの普通にあのお友達としては仲良かったので、なんか一緒にやってみませんかって声をかけてくれて、でやってみようかなみたいな軽いノリでやってみたんですけど、そしたら それまで私結構パソコンで何かを作るっていう作業が多かったんですけど、その木で何かを作るのはその実物を作るっていうか立体を作るっていうのが新鮮で楽しくて、でずっと続けてるって感じですね。
そうなんですね、
はい、
なんかやっぱりこっちに来てから新たに始めることってすごいなんか楽しいだなっていうのがすごい伝わってきて、はい、
そうですね、
いいですね、はい、あとあれですよね、私も関わってるところだとそのポテトサラダ委員会での活動だったりとかも ありますけど、
はい、
なんかそういうなんだろう、地域に住んでる人たちとの関わりっていうのもやっぱりどんどん増えてきましたか？
そうですね、あのおかげさまで皆さん優しいので、はい、輪が広がってます、
うん、なんかその私も参加してたのであれなんですけど、はい、ポテトサラダ委員会での活動と か、うん、なんかそういったことを通して、うん、なんかこの地域で感じることとかってありますか？
あ、なんかあのこの辺の地域の人々なんていうんですか、性格、
うんうんうん、
性格で感じるところはやっぱりそのおしとやかというか、あ、謙虚というか、
うん、
ですね、そういう感じはすごくしますね、うん、控えめというか、
分かる、
とても優しいし、
うんうん、はい、確かにそれは住んでても感じる、
うん、あ、そうです
ね、ところですね。
なんかいろいろやってたりいろいろすごいことできる人もこう別にひけらかさず、
うんうん、
なんかいいですよね、はい、
確かにそうですね、うん、あの東京にいらっしゃった頃もなんかこういう、まあ、いわゆる演劇のような活動とかもされてたんですか？
あ、そうですね、すごい、あの大学の時にあのコントとかやってました。
言ってましたよね、はい、そうだ
そうなんです、うん、
やっぱり昔からそういう活動好きで、
そうですね、なんか見るのが好きで、うん、見てるとやってみたくなっちゃって、うん、やってみるんですけど、やるとは自分はやらない方がいいなって思うんですけど
そんなそんな
でもなんかそのみんなで何かをしてる時間がすごい好きで、うん、はい、こっち来てもそうですね、ありがたいことにこうなんとなく同じようなことを思ってくれてる人が集まってくれて実現できたんですけど、
うんうん、そうですよね、
はい、
なんかその東京にいた頃の活動とそのこっちに来てからの、まあ、いろんな活動で、あ、なんかこういうところ全然違うなとかって思ったことってありますか？
すごいそのなんていうんですか、人が少ないからなのか、なんか、うん、まあ、例えば九戸村だったら村でその生活は一応成り立つというか完結してるじゃないですか、うんうん、だからその、まあ、木工部でなんかこういうものが作りたいけどどういうものをどういう機会でやるのかなみたいになった時に、うん、あ、じゃああの人に聞いてみようとか、うん、あ、どこどこの会社にこういう機会あるよってこうなんか村で一応何でもできるんですよ、
うんうん、
で行ってみたら、あ、じゃあそれ使っていいよとかっていうなるし、そのなんか実行するためのスピード感がすごい速いなと思っていて、うん、例えば東京で多分同じようなことをしようってすると どこの施設があるかこうたくさんの中から検索したりとか、うんうん、なんか多分人捨てに見つけるのは難しいのかなって思うので、うん、そのなんかミニマム感が本当スピード感につながってて、うん、活動しやすいなって思いました。
あ、
はい、
なんかそれは、うん、そうですね、なんかこっちに、まあ、ずっといる身なのであれですけど、うん、言われてみればそうかもしれないですね、
はい、そうなんです、はい、
なんか本当に聞けばすぐ誰でも答えてくれる。
あ、そうです、そうです、うん、そこがすごいと思って、
うんうん、確かにそうですね、はい、でまあ、こうやって今いろんな活動をされてますけど、うん、なんか今後の予定とかって決まってたりしますか？
予定、あ、そうですね、やっぱり、うん、そうですね、その、まあ、ここはだから挑戦しやすい場所だと思うんですよ。その規模感も小さい分、うん、まあ、すぐこう、まあ、テレビとかラジオにも出させてもらいますし、うん、ここでそのやっぱりいろいろ挑戦して試してみて、まあ、できたら岩手以外の方たちにも知ってもらえるような活動ができていったらいいなって、うん、なんとなく思ってます。
なるほど、
はい、はい、
地域おこし協力隊終わって、うん、今も九戸に住み続けてますけど、うん、今後も一応、まあ、いる予定ではあるですか？
そうですね、うん、なんか何年いるかとかはちょっとはっきり分かんないですけど、うんうん、まあ一生はいないかもしれないんですけど、うん、まあ、こことのつながりもさらに強めて、うん、こう私がもしまた違う場所に行ったとしても、うん、関係性が続くような形にはしていきたいなとも思ってますね、う
ん、
はい、
なんかすごいそれ聞いて嬉しくなりました。
ありがとうございます
なんかもし なんて言うんだろう、うん、なんだろうな、これから九戸とかその県北に行きたい、うん、住みたいって思う方になんかおすすめしたいっていうか、うん、なんかそういうなんだろうな、住んでみて感じたこととかってありますか？
う
ん、
そうですね、やっぱりその何もない分なのか分かんないですけど、うん、やっぱいろいろできる人が多いし、うん、本当にさっきも言ったんですけど挑戦しやすい場所だと思うので、うん、もしこちらに移り住むんだったらなんかやりたいこととか好きなことをどんどんやってみてほしいですね、うん、はい、
そうですね、結構、うん、挑戦しやすい環境は、うん、いろんなところにありますからね、
はい、本当に、
うん、そうですね、ぜひ、まあ、こっちに来てみたい、何か挑戦してみたいっていう方は、うん、ぜひ九戸はじめ県北に、
はい、
ぜひ来ていただきたいですね、
はい、
ということでまだまだお話聞いてみたいなと思うところなんですけれども、お時間が近づいてまいりましたので今回はこの辺で終了とさせていただきます、はい、今後もいろんなところで関わると思いますので引き続きよろしくお願いします、はい、ということで、今回は、九戸村から福島さんに来ていただきました。福島さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
カシオペアライフ、そろそろお別れのお時間です。次回はどんなときめくお話が聞けるのでしょうか。お楽しみに。この番組は県北広域振興局の提供でお送りしました。